ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。また落語界の皆さん、いかがお過ごしでしょうか。武田邦彦です。桑原民人さんの本に触発されましてね、人間の性欲というのはどういう状態なのかということを、まあ、桑原先生は、まあ、大変に基礎的な倫理学的な、まあ、レベルの高い論評をしておりますが、私はそこまではいかないんですが、ちょっと別の角度から、30年ぐらい前からですね、私が少しずつ少しずつ調べてきたこと、つまり生物としての性欲というのはどういうものなのかと。鳥っていうのは実際、おしどりっていうのは本当に仲いい夫婦なのかと。人間の男性の性欲というのはどこに、脳のどこにあるのか。まあいうようなですね、ことを、まあ理科系のような視点でですね、見ました。倫理学、心理学、哲学という面からはですね、桑原先生の方に聞いていただいた方がいいと、まあ、いう感じなんですね。で、それもだいぶ進みまして、まあ私の、男性の性欲は誘導型であると、まあ、いうことについて、まあお話をさせていただきました。まあそれはまた皆さんでいろいろお考えになってですね、まあ私なんかはお母さん、娘を持つお母さんは本当気をつけた方がいいって、まあそれだけなんですね。男女平等なんてうっかりですね、女性が、夜の随分遅くにですね、街に出たりですね、男性との付き合いがあんまり乱雑だと、男性の性欲が誘導型なんで突発的なんですね。突発的に女性に性欲を刺激されてバンと強い行動に出るっていう場合が多いんで、娘さんを見ておられるお母さんはですね、特にそこのところをまあ娘さんにも注意してあげて、男性が悪い性格だとかそんなことじゃないんですよ。これはなんで人間が火を使えるの？火を使えるのはひどいことじゃないかなんつったってですね、火を使うということは、まあ、人間に随分多大な功績を残しましたから、火を使えるようになったという本能の破壊ですね。男性の本能の破壊は悪いことじゃないんですね。で、こういった進化っていうのは我々の希望通りにはいきませんから、火を使えるという本能の破壊はいいけど、性欲を失うという本能の破壊は悪いことだなんて決められないもんですからね。まあ、そこのところも十分にお考えになって、まあ私の、考えがどういう参考になる、皆さんの人生に参考になるかはわかりませんけど、まあ KD なんとかさんみたいにね、まあ本当に彼はかわいそうですね。まあ、非常に本当になんかひどい目にあったんだと思うんですけど、非常にひねくれた考えを持ってましてね、これじゃあ周りの人も辛いかなと思いますけどね。まあ、ちょっと別にしまして、ちょっと今日から、まだ男性の誘導型性欲については、まあ、詳しく述べたいと思いますが、まあ、それは第2回のシリーズにしまして、今日はですね、2月の最後なんで、民主主義っていうのがですね、私民主主義が好きだ。まあ、今でも好きなんですけどね、民主主義はある意味では陥れられた制度とも言えるんですね。で、それをまあ新しい社会に AI を使って変えられないかと。まあ、いうことについての私の考えをちょっと述べたいと思いますね。批判的なコメントはいりません。前向きのコメントがいります。これよりかこういう方法がいいんじゃないかって、前向きのやつで議論したいと思いますね。後ろ向きの人は、ちょっと別のブログの方に行ってもらいたいと思います。ですね、民主主義と共産主義っては共に失敗しました。現在では共産主義が失敗したのはもうはっきりしておりますが、民主主義が失敗したのは、アメリカとか日本とかヨーロッパにですね、その、なんていうかな、法がっていうか、そういうものを少し、こう、先行した症状が現れてるんですけど、まだ全体的に起こっておりません。まあ、共産主義が、まあ、大体1920年ぐらいに始まって、1990年ぐらい、70年間ぐらい続いたんですが、まあ、その間に矛盾が山ほど積み重なって、ソビエトロシアは崩壊しましたし、それから東ヨーロッパほとんどですね、崩壊しました。で、それは今はまあ中国が共産主義を名乗っておりますけど、これは共産主義ではなくて、共産主義ってやっぱり資本主義の矛盾がですね、出て、資本というもので生産を上げるために人間を過酷に使うということによって生じるものを消すっていうことですから、残念ながら中国の共産主義っていうのはですね、全然そういう段階を経ておりません。ですから、ロシアもちょっとそういう傾向あるんですが、中国においては全くですね、そういうことじゃありませんで、単に独裁主義っていうのを言いにくいんでしょうね、おそらく。独裁主義って言った方がいいんですけどね。共産主義というよりか独裁主義と言った方がいいんですけど、 独裁主義を共産主義とただ言ってるだけですから、相手が言ったからその通り言うっていうのが学問ではありません。で、共産主義はまあどうしてダメになったかってわかりますよね。主義の全体の理論構成は非常に正しい。だから、東大の先生、経済の先生はほとんどマルクス主義だった。なぜ東大の経済の先生がマルクス主義だったかっていうと、経済のことだけ考えて、人間のことを考えてなかったっていうだけのことですね。人間にはズルがある。権力が欲しい。嘘もつく。そういうことは全部ない理想的な人間でソビエトロシアを作れば、おそらくソビエトロシアはうまくいったでしょうね。だけど人間は残念ながら、自分が良くなりたい、権力を取りたい、裕福な生活をしたい、人に命令する快感を味わいたいっていうのがやっぱあるもんですから。それで、ひどいことになりましたね。まあ、自分の国民を2400万人も殺せばですね、やっぱりそれは70年ぐらい経ったら崩壊します。何の理由なんていうことをね、言うべきじゃないですね。自分の国民を2400万人殺した、この数はかなり研究された後なんですね。随分、ロシアになってから、スターリン時代を含めたね、共産主義ロシアでどのくらいの国民が殺されたかっていうのは何回も検討が行われておりまして、350万人ぐらいから5000万人ぐらいだと思うんですね。いろんな説がありますけど。まあまあ私それをずっと読んで、おそらくこれは2000万人近くかなと思いましたね。まあポルポトの方がよくわかりますね。カンボジア共産主義。あれはまあ本当に共産主義ですが、人口が650万でしたかね。650万のうち300万から350万が、ポルポト政権によって殺されております。まあ、これは数字はまあまあ正確じゃないかと思うんですね。まあ、数字ってのはなかなかね、政治的なもんで難しいんですね。本当に学問の自由があって、学者が事実を明らかにしようという心があるという二つの条件が存在しないとですね、数字で議論するってのは非常に難しいんですね。だから本当は数字を上げてちゃんと定量的に話さなきゃいけませんが、むしろ現在のような社会情勢と学問の情勢ではですね、数字を上げるってことはかえって間違いになります。これは昔私東大の工学部長と親しい時にいろいろ話をする機会がありましたね。まあ、その時に彼も定量的データに基づいてっていうのはいいように思うけどまずい。データ基づくのが一番いいんですけど、データに基づく場合はデータが論理的に正しいということが証明されるときだけだと。私も全くその通りなんですね。今のメディアがいる時代にはですね、それから学問が完全に利権に覆われている場合には、データは使えなくなっちゃったんだ。ですからそれをですね、回避して何とか真実にたどり着かなきゃいけないっていう時代になったっていうことなんですね。まあ、これも形式的なんかデータ主義の人がですね、嘘のデータでもデータだって言ってますけど、僕は嘘のデータはデータではないとこう思っております。これは人によって考えが違います。ところで、共産主義は滅びました。間違ってました。それから民主主義もですね、現代のアメリカなどを考えまして、日本も考えまして、ヨーロッパも考えますと。民主主義というのは、体裁だけが正しいけども、実質は正しくないということだと。で、私はですね、ホッブスとか、ベンサム、まあ、イギリスのですね、社会学者なんかを中心に、まあ自分の考えを作ってきたんですけども、まあ最近伊藤寛先生なんかのですね、お話になっていることを聞きますと、確かにこの根元はマキアベリだったな。マキアベリっていうかむしろですね、キリスト教の衰退っていうんでしょうかね。宗教の衰退。これによって生じた騙しがですね、マキアベリから始まりまして、これイタリア人ですけど、イギリスの方に渡りましてね。イギリス人特有のまともに見えるけど狡猾な嘘って。これ、別にイギリス人は悪く言ってんじゃないんですよ。イギリス人はそういう性格なんですよね。表面は非常にまとも。だけどやってることは、まあ、スペインの方が強かった時代はね、イギリスの船っていうのは、海軍っていうのは、海賊行為ですよ。もうね、スペインの船を襲っては海上で、そこから略奪するとか弱めるとかいうのを散々やってきたわけですね。ですから、スペインは非常にその当時はイギリスに腹立ててたでしょうね。それで本当にイギリスが天下を取っちゃうと、今度はアフリカの3分の1、インド、それから東南アジアのほとんど半分ぐらいを取ってですね、オーストラリア、カナダですよね。それで、大英帝国なんて作っちゃってですね、なんとなくイギリスの女王が偉いような感じを作る。これがイギリスの前とかなんですよ。 他の国はなんかね、悪徳みたいに見える人をトップに立てるんですね。例えばスターリンなんかそうですけど。そうすると、やっぱりみんなが反感を持つ。イギリス人とはね、その悪事を隠すのは天才ですよ。本当にイギリス人とは。悪事を隠してまともに見えるっていうのを作るのはもう本当に天才的なんですね。ですから、全世界はなんかうっかりそれに飲まれちゃってですね、7つの海を支配したイギリス、素晴らしい。海軍将校を見ますとね、白い服着てスラーっとしてて、それで朝はホットドッグなんか食べて、ホットドッグじゃないや。なんちゅうか、丸い卵をちょっと乗せて食べるやつですね。で、悠々としてる。なんとなく尊敬できるような形は取るという点はうまいんですね。それでやることはもう非常に、まあ、レベルの低いことをやるんですね。だけど、私は、イギリスだけがイギリス国教という特殊なキリスト教であることはよくわかりますね。そういう二面性を持った民族であるということであって、その二面性を持つ民族と、日本人みたいな誠実で一面性だけしか持たない民族と、どっちが優れてるかなんて言われるとね、それはまあ、人によって考え方が違う。で、資本主義、実は民主主義っていうのは、イギリス流の嘘に騙されて、ベーコンだとか、ホブスとかね、僕なんかも実はホブスなんかの本を随分若い頃読みまして、感激したんですけど、今考えてみると、ホブスの嘘に騙されたなと思いますね。結局、民主主義っていうのは、国民全体に権利を渡したように見える制度を作って、その実は嘘を使って、まあ大体国民の 1% ぐらいの人が、その国の富を全部取る方法だったと。今では私はっきりそう思います。自由が大切である。とフランスに言わせるわけですね。自由こそが大切だ。民主主義は大切だ。だから選挙は大切な。選挙は自由選挙がいいんだ。ね。なんか財産によって区別するとかじゃなくて、国民一人一人が全員選挙できるのに。そうすると、自由と民主主義と公平な選挙があるの。そして、国民の一人一人の幸せがもたらされる。ベンサムが最大多数の最大幸福なんて言うとですね、皆さんが、多くの人が、最大多数って言うんだから、国民のほとんど全部だろうな。貴族だけが幸福とは違うだろうな、と思うんです。最大多数っていうのは何を意味するか言ってませんね。まあ、言ってませんってことないけど、実際上は誤解するように言ってるって言うといいですね。最大幸福。幸福とは一体何なんだってことですね。ベンサムの言う最大多数で最大幸福っていうのは、国民の 1% の富裕層、これを最大多数と言います。最大幸福というのは、国民の 99% が何にも報いを得られずに、ただただ働くことを強制される。これを最大多数の最大幸福と、ベンサムが言ってるわけです。だけども、人間はどうしても言葉に左右されますから、勝手に自分の頭の中で、最大多数ったら 1% の方じゃなくて 99% の方だろうと思うわけですね。ベンサムは決して 99% の国民とは言いません。最大多数というだけですね。だから、最大幸福。幸福というのはどういう状態が幸福なの？お金持ちになり、権力があり、楽しくヨットで遊ぶというのを幸福というか、毎日朝の7時に家を出て、一生懸命働いて、夜の8時頃に家に帰って、お風呂に入って、妻の作ってくれる食事を食べて寝ると。これが幸福なのか。どっちが幸福かってことは言いません。これ言うとバレちゃうんですよね。だから、最大多数の最大幸福っていうのは、1% の金持ちが巨万の富を持ち、99% の国民が朝から晩まで働くということを最大多数の最大幸福と言ったに過ぎませんからね。これはまあ、イギリス人特有の言い方ですから、それを間違ってるって僕は言ってもしょうがないわけで、イギリス人は最大多数の最大幸福っていうのは、幸福の方は 1% の人間。それから、最大幸福というのは、毎日毎日、一生懸命働くことだ。まあもちろん、日本人も結構そうですからね。僕なんかもそうですよ。きちっと働いたり、勉強したりするのが好きなんですからね。まあ、ベンサムのやつが間違ってるというわけじゃないけど、それにみんな引っかかっちゃった。フランス革命も引っかかった。アメリカ建国も引っかかった。日本の明治維新も引っかかった。引っかかった結果、現在の状態ですね。アメリカも日本もヨーロッパも、自由民主主義。まあ、自由民主党なんて、日本にあって、それが政権取ってるぐらいですからね。自由と民主主義と選挙によって、国民は最大多数の最大幸福になるなんて思ってた。しかし現実は、アメリカでは具体的に言えばね、 オバマ大統領の時代、これも伊藤寛先生に習ったんですけど、国民が新しく蓄積した富の 95% を 1% の富裕層が取るという制度になっちゃってる。ね、制度に。日本の富裕層とあれの差を見ると、江戸時代よりか広がってる。まあ僕はその象徴としてね、年に225万しかもらえない、母子家庭と、それから大会社の社長の年俸は15億円だ。それはね、なんでそんなに差があるんですか？その人が社会にしたことで評価すれば、母子家庭のお母さんは、どうしても私たちに必要な未来の世代を作ったじゃない。産んで、おっぱいあげて、育ってきたじゃない。大会社の会長さんは、物質は提供したかもしれませんが、それほど社会に貢献しているとも言えない。それが年間に225万円と16億円、15億円の差があるのかということを我々は考えたか。ええ。最大多数の最大幸福なのか。これがね。やはり力のあるもの、権力のあるものがいいところ取りをするという社会じゃない。私はまあ参政党で痛い目にあったんです。嘘はいくらでもついてよいと。自分が良くなれば、その陰で100人、1000人の日本人がどんなにひどい目にあってもいいと。自分の秘書が自殺しても、苦しくて自殺してもいいと。自分さえ繁栄すれば、というそういう考えですね。それが全世界を覆ってしまいました。したがって我々は原因がもうはっきりしてる。つまり、イギリスの知識人が作った自由、民主、選挙というこの組み合わせはですね、日本文明と全く違って、日本文明は自分が幸福になるよりも、自分が幸福になって多くの周りの人が不幸になるよりも、多くの周りの人と一緒に幸福になった方が本当の幸福が得られる。これは私の考えでは、私の考えですよ。また、こういうのにケチつけないくらいね。私の考えでは、1万4000年も続いた日本の縄文時代に作られた日本文明の根幹である。これが根幹である。そのもとで天皇陛下、天皇制というのも生まれたし、天皇の男系男子相続というのも生まれた。だから我々が天皇制とか天皇の男系男子とか、それから戸籍制度とか、こういったものですね。こういったものに、もしも異論を述べるならば、やはり縄文時代1万4千年の間に日本人はなぜこういうものをやってきたか。なぜ世界で一つだけ女性の神様がトップであるという状態を作ったのか。これをちゃんと述べないとですね、細かいことを述べたらどっちにでも言えますんでね。これもやっぱり僕ら日本人が非常に考えなきゃならないことだと思います。それでこれを破る手段。イギリス人をいくら非難したって破る手段がなきゃダメです。この頃破る手段ができてきたんですよ。それが AI 選挙なの。AI 選挙っていうのは私には概念があります。これはまあ少しずつ説明しなきゃいけませんが、選挙は AI ができたので、AI ってのは人工知能ですね。まあ、チャット GPT って言ってもいいし、いろんなものが今現れてきますけどね。人工知能ができて初めてですね、実は我々は平等な社会ができる。まあ、平等っていうのも非常にいろいろありますから、平等の議論も私なきゃいけませんが、まあ、ここではですね、一つだけ私が言いたいのは、実は、二つの間違った考えがあった。一つは、イギリスで出てきた、主にイギリスで出てきた、最大多数の最大幸福という概念。これで民主主義というのができた。今では民主主義が正しいと思われている。これは間違いで。それからもう一つはマルクスが作った共産主義で。資本という無機物がですね、人間という温かいものを支配することによって生じる矛盾。この二つが、20世紀から今日までの我々の苦しみを作ってきた。これをやっぱり直す。それには手段がいる。それは実は AI ができたので、手段ができたということで、とても素晴らしいですね。まあこの AI 選挙というのは具体的にどういうものかということは、おいおい、このブログで示していきたいと思いますが、まずは AI 選挙というものが実質的に可能なので、我々は民主主義と共産主義から離れることができるということですね。まあ、AI 主義と言ってもいいですけど、民主主義が正しい、共産主義が正しいというのは間違ってるということをまず考えて、そこからスタートしなきゃいけないと思います。